忙しいあなたに
心のパーキング
元バラエティラジオ
ゲットスピード
この番組は初心者には情報を、ベテランには懐かしさを、
バイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組です。
はい、じゃあ皆さんこんばんは。バイク系ポッドキャストグッドスピードのルイでございます。本編編集待ちのためまたまた番外編を撮っていきたいと思います。今回もツイキャスでやりたいと思いますが、いつもと違ってもうツイキャスのこのコメントをどんどんどんどん読んでいって、対話形式でやってみたいと思います。冒頭に告知を。12月29日の旅バイクグッドスピード合同忘年会お申し込みありがとうございます。旅バイクさんのホームページからアテンドル受付中でございます。前半後半とも、まあ、もしかしたらお仕事とか予定が入ってしまっていけないかもしれないけど、一応申し込みますっていう方がいらっしゃるので、キャンセル待ちじゃないですけども、まあ開くんだったら行ってもいいよとかっていらっしゃったら、ぜひ補欠にお申し込みいただければと思います。あとその忘年会の方で強制ではございませんが、皆さんにですね、過去の思い出のバイクとか愛車、あとはツーリング、今年のでもいいですよ、ツーリングの写真などをお持ちいただいて、まあできたらみんなで回し見れるように、プリントがいいんですけど、まあ、めんどくさかったらね、スマホにデータ入れてきていただくだけでもいいですし、強制ではございませんが、よかったらぜひお持ちください。多分それでね、もう平気で3時間使ってしまうと思いますので、楽しみにお写真お待ちしております。はい、じゃあ今日はいつも以上にコメントかけていきましょうかな。つまるさんこんばんは、胸川さんこんばんは、金木さんこんばんは、かずいさんこんばんは、ひげさんこんばんは、しんぺいさんこんばんは。しんぺいさんキャンプ楽しそうでしたね。かめさんこんばんは、そらまめさんこんばんは、ゆりやさんこんばんは、こけたらむけたさんこんばんは、レックスさんこんばんは、ひげさんこんばんは。これダメだな、全部読んでると大変になっちゃうあとアドアイさんこんばんは。ダブっちゃいそう。エイジさん。読めないな、これ。青い字の。アットマークの前が読めん。こんばんは。よろしくお願いします。アーゴーさんこんばんは。じゃあ。今日はですね、テーマを決めて、どっちからやろうか。初心者、中級者、上級者、あなたの思う境目定義か、例えば日本も環境問題で、もうオートバイは 250cc 以下だけ、ガソリン車は。それ以上のパワーが出るものは電動バイクのみ、なんて法律ができてしまうかもしれないですし、僕らが年を取って、重いバイク辛いなと思って、ミーハンで楽しもうかなんてことが起こり得るかもしれませんので、もしあなたが 250cc 限定のバイクライフを送るなら、どのバイクを選びますか？まあ、現行ないし、過去のバイクでみたいな。どっちからやる？どっちでもいいけど、どっちかというと250の方は、あんまりオチはつかないと思うんだけどね。じゃあ、ミーハンからやっていくか。ちょっとその前に、今日は久々に本物のビールちゃんを、うちの妻が用意してくれてたんで、いただきます。じゃあ乾杯。うい。ああ、うろこさんこんばんは、ぽんちゃんこんばんはね。おい。じゃあ、250。まあ、前回のうちの配信で、みんなと伊豆にツーリング行った際に、あ、253台来て、250楽しそうだなと。みんながみんな2班だったら、なんかね、全然、足並みも揃いそうですし。ああ、自分も2班で来たかったな、なんて思いがあったので、まあ将来的には結構楽しめそうだなと。あの時は あの時はっていうか、もう結構ずっとここ何年か2班乗るなら忍者 250SL か Z2 班の SL かなと思っておりまして、リーダーなんで全裸なの、うん、まあじゃあ全裸で、じゃあ俺も脱ぐか、誰も期待してねえそんな。まあその2台あたりがいいなと思っておりました。理由はですね、馬力はちょっと他のバイクより落ちるんですけども、他のバイクっていうかまあライバルメーカーとかライバルマシンより落ちるんですが、トルクが同じぐらいあって、あと結構低い回転でその最大トルクが出始めるんで、割とよりカタログ上パワーがあるバイクよりもモリモリ走ると、あ、車重も軽いしね。だから実際のところ街中やワインディング走らせたらこっちの方がキビキビ走るんじゃないかなというところ、そのパンチ力に期待したいところと、250とはいえ持っている小技というか小ネタというか、そのライディングの運転に使うブレーキングだとか立ち上がりの開け方とか、うん、あとはタイヤのグリップとかいうのを一応考えてトライした時に、それに応えてくれる車両やタイヤサスペンションとか、なんかそういうものを総合的に、うん、小技に応えてくれる車両かなと思ったら、今のモデルだとそれかな。昔のモデルはねちょっと考えてなかったんですけど、まあ、グースの2班とかもいいかなと思うんですよね。かえって今のやつよりもサスがまだマシなんじゃないかななんて思うので、まあそんな風に思ったんですけど、もっと本気で考えて250しか乗れんと、例えば家族が2班までだったらいいわよって言ってくれたとかね、そんな時に皆さんだったら何を選ぶでしょうかと、あと選ぶ車種とその車種を選ぶポイントについて教えていただければと思います。じゃあちょっと遡ってコメント読んでいきますね。まずレックスさん、250選ぶなら現行車だけですか、いや古いのもいいですよ。考えてみりゃ、うーん、 NSR の2班とかよく走ったしなーなんて。あ、中地さんこんばんは。黒子さん、ロゴさん、254年前はダメダメだったのに。そうだったかね。まあ、でもあれだね、そのかっこいいバイクとかちょっと気合の入ったバイクがね、やっぱ R25 が出て CBR が出てっていうところからだいぶかな。火付け役は忍者250だけど、うん、リーダー、あの風呂出たらね靴下だけ履いていいですから、あとは全裸でお願いしますね。靴下履いてくださいって大津さんが同じようなこと言ってんだ。お、レックスさん、現行モデルなら YZF-R25VTR250F。VTR250、あ、今の変わる好きか。ベルシス250。まあ、どれ選んでも失敗はしないね。で、これを選んだ理由も後でいただければと思います。エイジさん、エイジさんでいいのかな ?39 馬力になったニュー忍者に期待です。あ、新しい忍者ね。いいですね。逆にあの、同じ車体の400に、グッと来ちゃいますけど、でもね、CBR の、RR と互角以上のスペックを身につけた忍者だったらちょっと本気度があっていいですね。僕はね、CBR250RR と新しい忍者はスペックのせいで逆に選ばないかなって。まあ、スカシャンのインプレ聞いて、ライドバイワイヤーっていうか、アクセレーションの変更システムがすごく面白そうだなと思ったんだけれども、両方ともパワーが、現行モデルとしてはパワーがあって、よく走る車両なので、まあ、逆になんか、早く走んないとかっこ悪いかなっていう、脅迫観念が芽生えちゃうかしらという、もしくはあれでキビキビ走っても、だって一応、ね、一番スペックいいじゃんなんて思われるのも尺だな、みたいな、そういうせこい根性、がありまして、そのせいで選ばないかなってなんとなくイメージしてます。ポンちゃんはセロが欲しい。まあセロは潰し効くしね、うん、でもそのセロが欲しい理由が教えとして、みんな理由ね、理由なんでそれを選んだか。ロゴさん、ブイスト2班、ブイスト ブイスト6版を買うとか言ってたじゃないですか。6版では250限定だから2版か。で、まあ、今も GSR もそう変わんないからね。うん、なんか、うん、ブイストとか書いときゃいいんじゃないですかね。マッキーで。あ、渋いね、KTM、コケタラさん。これまた今風呂入りながら、結局何かなったら、250だから、車速を落としちゃうと、もう立ち上がりで苦しいと。だから車速を残せるように、ブレーキングとコーナリングスピードは高いレベルを維持したいと考えたら、しっかりしたブレーキと、あとやっぱ足回りで、デュークの2班とか、あとなんだっけ、RC250 なのかな。あれはやっぱ刺す結構しっとりと深く動くので、あの車体だったら、それに応えてくれるかなと思ったんで、俺風呂入ってて、まあもう一台だけでなんかもしそれで、ロングツーリングやキャンプ的な、なんか荷物の積載とかまで考えるんだったら、デューク250かなと。理由は足回りがしっかりしてて、軽いし、パンチもあるし、みたいな風に、一つ考えました。うんちにさん。フォースならスパーダ。そう、スパーダね。スパーダもいいですよね。あの、フレームがね、やっぱアルミでガッチリしてるから、どのタイヤ履いてもなんか持ってくれそうなイメージがあります。だから、古いバイクだけど、最近のグリップのいいタイヤを履いても、なんかこの車体のバランスが取れるんじゃないかしらと。あ、ちょっと、ツーストなら SDR200。SDR、ちょっとしか乗ったことないんだけど、どうなのかな？楽しいのかな？でもすっごい細くって、俺の体格でも細すぎるぐらいのイメージだったから、今どう思うかな、自分が乗ったら。身近に乗ってる人がいるんで、車体自体よく見るんですけど、あ、でも先輩が乗ってて、ね、めちゃくちゃ速かったんだよな。SDR もいいっすね。うん、SDR もいいな。なんか答えてくれそうなバイクだな。まあ、でも他のバイクと比べるとちょっとチート的なね、スペックがね。でも本命は LZ200。なんか最近次のバイクをお探しみたいですね。みちにさんもね、今日皆さんのこう意見を聞いたらなんかヒントになるかもしれないですね。ゴーズさんは今あるバイクならセローかな。まあ、セローね、セローは定番だよね。そのセローを選ぶ理由を教えてほしいです。ポンちゃんは ZZR2 班マリア、あ、いいね。WG の2班は、なんだろう、積載のフックもあるし、カウルもしっかりしてて、まあ、エンジンは忍者だしね。失敗はしないよね。ツーリングにも使いやすいし。タドアイさんは、現行だったらブイスト一択。まあまあ、車重はあるけどね、装備がいいからな。値段も安いし。カズイさんは今は W650 ですが、まったり乗れるキャブのエストレアを車庫に置いております。エストレアスタイルがいいからね。あと、なんかその、言うように、ゆっくり乗っても様になる。で、まあ飛ばせば140ぐらいまで出るしね。もうちょっと出るか、145ぐらい出んのかな。そう、まあエストレアはデザインが可愛いんで、当然候補に上がったんだけど、あのフロントサスがすっごいひょこひょこだったんで、だこの辺がさっきのデュークとか、のサスペンションと比べたときに、でもあれか、固めのオイル入れたりしてなんとかできんのかな。まあ、一人はデザイン的には候補ですね。おしゃれにのんびり走ってもいいし、あと何、あのリアのシート外して荷台にしたりしてもかっこいいしね。ニューリングバイクさん、手元にある RZ250 でお願いします。まあ、RZ はデザインかっこいいしな。そう、でもね、迷ったんだけど、やっぱツースト2班ってのは、パワー的にモリモリ走るから、贅沢じゃない。むしろ今のバイクよりも全然出力あるわけで、よく走るから。だけど、ツーストの、俺が乗ってきた印象としては、どうしてもね、開けてるときは気持ちいいんだけど、 一定の速度で、60キロ一定の速度とか80キロ一定の速度でこう巡航してるときに、なんかね、燃焼状態があんまり良くないような感じの回り方で、開けたくなっちゃう。なんか開けてるときは、あ、綺麗に燃えてるなと思うんだけど、アクセル回で一定のままパーシャルで走ると、なんかカーボン溜まってんじゃねえかなっていうように、もう開けたく、加速したいなと思っちゃうんで、てっと、巡航するときに、なんとなくそのフラストレーションが溜まりそうかなと思って、あ、昔に乗った NSR とかすごかったなと思うけど、NSR 却下だなっていうのは、そんなイメージで俺はツーストを除外しました。ただ RZ は見た目がかっこいいんでいいなと思います。特にニューリングさんのタイムの塗装がいいよね。あれは渋いね。中井さん、V ストは気になる。やっぱ V スト人気あるね。チャーリーさんこんばんは。CRM2 班、あ、渋いな、渋いな、CRM な、あれ早かったな。でも CRM も、俺はツーストだから、ちょっと敬遠した。まあでも軽くて早かったな。靴下だけ履いた全裸のリーダーが、WR250R かな、まあ、持ってるしね。オンローダーとポジションがきつい。やっぱ WR はさ、エンジンが魅力じゃないですか。だからいいなーって思ったんだけれど、俺、いろいろ乗ったことのあるオフ車の中で、セロ250以外はみんなお尻クラッシャーだったんで、多分、ほら、なんだっけ、ポパニーみたいに、ハイシートを使えば違うのかもしれないけど、俺が乗れるシートで乗ったら、やっぱり WR もお尻クラッシャーな気がして、己の尻の保護のために泣く泣く WR は除外しました。辰丸さん、 VTRF 今年バイク乗り始めてこれしか知りません。いや、あのね、これね、すっごいいい選択してる。選んだ理由は現行唯一のハーフカウ、国内を向いた作り込み。いやね、このね、それだけじゃないんだ。もうとにかくこの VTR のエンジンっていうのが時代を超えて四半世紀ではもう25年以上熟成に熟成を重ねた超頑丈ないいエンジンなのよ。細くて V で、まあ、250だから別に細くなくたっていいんだよな。並列で作ったって幅取らないし、ただこのエンジンは強くってトルクも、まあ別にパラツインだからトルクはないわけじゃないんだけどね、トルク感があって、頑丈で、いいエンジン。あと見た目もかっこいい。V で広がってるから、パラツインよりもなんかちょっとエンジンが大きく見えるんで、デザイン的にも、ビジュアル的にもいいと思います。俺たちが若い頃から、もうすでに存在していた、もう名機中の名機ですからね。で、ホンダが作るからさ、ハンドリングもニュートラルで乗りやすいじゃないですか。これはもういいバイクですよ。失敗してないっていうかね、なんだ、欠点がないね。だから、純粋にバイクのライディングとか、ツーリングとかを楽しめると思います。余計な苦労しなくていい。まあ、俺もだから、欲しいバイクとしては、スパーダとか、VTR の初期型の、カウルナッシュのやつとかいいなって、は思ってますんで、理由はエンジン。レックさん、古いの陸なら TDR250。あ、TDR250 いいね。あれ、そんなのオフシャしてないから、お尻を見たくないしね。DT230、KLE の250、ルネッサ。いやね、ルネッサはね、俺もね、考えた。デザインで考えたんだけど、ルネッサ中途半端にハンドル低いから、やっぱちょっと長期の足で疲れっかなと思って、あと何、単体ではかっこいいんだけど、小さいんだよね、ルネッサね。俺の体格ですら小さく感じたから、女の子が乗ったら可愛いのかもしれないけど、ちょっと小さすぎたなと思って、泣く泣く除外しました。ルネッサだったら SRV 選ぶかな。金久さん。いろいろ2班乗ってきましたけど、思い返してベストだと思えるのは初期型 TZR250 です。パラツインですね。 できれば 1KT ではなく最終型の 2XT、 マルボロカラーにしたものが良いです。レプリカでありながらポジションはそれほどきつくなく長距離もいける。シートもタンデムシート、まあ前後つながったね、あれ段付きじゃなかったんだよね。でもつながったロングシートなのでキャン。カリケさん昔からね、彼女を乗せてなんか原宿に買い物に行くとかしてバイク使ってましたからね。もうそのなんだリア充野郎ですから、まあこれはちょっとほっときましょう。うん。とロゴさん、古いのはよく知らないからな、敷いてあげればアクロス。あー、友達が乗ってましたね。あの現役に乗った頃はあの250の鈴木の4気筒の難しさとかも特になかったんで、みんな普通にみんな乗って、みんなじゃねえな、普通に乗ってましたけどね、一部で。うん。新平さん、TDR と SDR が欲しい。わかるね。あー、SD、DDR かな、使い勝手良さそうだから、ポジション的にも。SDR はね、細すぎ、だからかっこ、スパルタンでかっこいいんだけど、その、積載性とかも全然ないし、日帰り、朝練とか、セカンドバイク的に使うのはいいけど、なんか荷物積んでツーリング行くとかまで考えたら TDR だな。ああ、俺は TDR が欲しいです。ポン吉さん、セロのいいところ、セロは気楽に乗れる。ロンツーもできるし、キャンツーもできる。とことこ走りたい。それとオフに目覚め出したからです。おう。CB からオフに目覚めた。まあ、そうね。俺もポンちゃんもまあ、体格的にセローは何も臆するとこはないからね。と、胸川さん。胸川さんベテランだからな。古いのなら CBR250RR。超高回転エンジンですね。あと、ホーネットが走りが好きです。積載とかなら ZZR250。まあ、そうですね。まあ、同じ年代なのかな。まあ、昔の定番マシンですね。うん。そう。まあまあ、マルチか。この3台だったら、CBR はまあ、迷うな。この3台やったら僕は ZZR かな。2気筒だから。でもね、俺乗り始めた頃は ZZR 欲しいな、でも絶対400だよな、2班はねえよな、2気筒だしと思って、2気筒だからって理由で2班をもう除外してたんですよ、選択肢から。あの頃は訳も分からずに絶対4気筒の方が偉いと思ってたから、でも今なら250は、まあ、シングルか2気筒ぐらいまでがいいなって思っちゃいますよ。今はね、ゴーズさん、GB250 をカスタムして乗りたい。まあまあ、うん、GB の2班は、そうね、いいですね。GB の2班、で、結局あの CB の250のエンジンですよね。エンジンブロックのあの真四角のあれが、ちょっとバイクのバランスに対してごつい、でかい。でもね、あの CCB250 250RS だったかな。すげえよく走るもんね。箱根でもめちゃめちゃ速いのがいたから、よく走ると思うんで、マシンの性能としてはもう全然ありです。ポンちゃんもそれありですね。GB ね。まあ、でもこの辺ならもうなんか起こすのが大変だよね。なんかフォークのシールとかもさ、すぐ破けそうだしさ、一通り全部手入れないとっていうのが不安感がありますね。大須賀さん、250cc ならエンデューロ欲しい。ガスガスのやつ。あ、エンデューロマシンか。まあ、スペック的には申し分ないでしょう。エンデューロレーサーって結局は何この、まあまあ、モデルにもよるけどさ、何時間乗ったらオイル交換とかさ、500キロ乗ったらオイル交換とか、メンテナンスがね、ちょっと、めんどくさそうで、メインのバイクとして乗るなら、 ちょっとしんどいですよね。セカンドバイク的ならいいけど。ヒゲさん、XLR バハをもう一度乗りたい。手を汚して整備を覚えたバイクだから。あ、僕もいろいろ選んだ候補の中に、選んだ候補、セロン250、忍者 250SL、SRV、FTR 2半。で、XLR バハじゃないんですけど、XR の250の、要はまあそのシリーズの最終型ですよね。XR 2半か、その、モタードあたりがいいかなと思って書きました。あとスパーダか。やっぱカリカリすぎないエンジン性能と、あと、熟成された強いエンジン。あと、XR の、最高機型の方は、まあ、デザインも結構かっこよかったなと思うんで選びましたね。ウンチーニさん、前後17インチで重量120、30馬力が理想。具体的じゃん。でも120キロ、30馬力、もう この2つだけでも、もうほとんど限られちゃうもんな。タドアイさん、古いのなら FZ250 フェーザーの 1HX だけど、回して走るのは疲れる。そうね。250の4発は回るんだけど進まない。回さないと進まないとこがあるんで、高回転分回して気持ちいいっていう瞬間と、もう回さなくて進まないのはめんどくせえしんどいっていう瞬間っていうかね、それの行ったり来たりになっちゃいそうなとこはありそうですよね。ゴーズさん、この画像は滋賀のマンザルート、そうです。そうです。まあ、これは適当に選んだんですけど、ゴーズさんと、飲んだ日の次の日に広城さんと走ってきたところですね。広城さんは途中であれか、お別れして、別れた後で走ったところですね。レックスさん、ヤマハ島なので、ヤマハの中で選んで YZR25、理由ですね。素性の良さで、ジムカーナからツーリングまで、こなして扱い切れる VTR250F。
ねえ。
まあ、この選択の理由に、もう火の打ちどころがないっすね。見た目かっこいいけど、ロングツーリングもいく、でも別に、R25 でもロングツーリングもいけるもんな。俺もどっちでもいいっすね。この理由だったらどっちもいいな。新平さん、乗ってからだけど、グラストラッカー系の短気筒は安くて軽くていいと。若い時なら乗ってないだろうけど、大人の余裕みたいな。これ今日ね、この収録をしようって思い立った後で、友達ってか、まあ、手近にいた人に聞いたんですよ。同じ質問で、2班だったらさ、何選ぶ、まあ、仮にそういう250限定で乗らなきゃいけない、もしくは乗るっていう状況になったら、どうするって言ったら、その人が、グラストラッカーを魔改造したやつで、もう鈴木のニコイチみたいなんだけど、でもベースグラストラッカーでさ、一緒に走った人がもう何、コーナーごとにキュキュキュってもうタイヤ鳴らしながら、もうコーナーごとに引き離していく、もう頭おかしいのがいて、って言って、あの走りを見ちゃうともうグラストラッカーで、こと足りるなって思っちゃってさ、って話を聞いて。で、俺にそう言ったその人もすげえ上手くてすごい速い人なんだけど、あの人がグラストラッカーについていけないくらいだったらもうマシンスペック的には十分だなと思って、シングルの楽なポジションでいいかと思って、俺は FTR250 を選択に入れました。まあ、グラトラもいいんだけどね。全然いいんだけど。桃色沖縄さん、ビラーゴです。本当はブイストです。ビラーゴ今の愛車ですね。まあ、そんな、理由は、もうめちゃくちゃ詰めるから、荷物詰めるからビラーゴってところでしょうかね。あと、ビラーゴのいいところは、ニーハンのアメリカンのモデルはさ、中では見た目がかっこいいと俺は思ってます。後で出た、ヤマハの後継モデル。ドラッグスターの2班は、 側だけちょっと大きく作っちゃったから、なんかバランス的に、400はすごいバランスいいけど、250は、ちょっと外装とエンジン車体のバランスが、ちぐはぐなイメージがあるんで、だったらスリムなビラゴの方が俺はかっこいいなと思ってます。レックさん、TBM を小さくするって言ったら、ブイストよりベルシスかな。くちばしのありなしぐらいかな。そんなことないのかな。コケタラさん、一時期は RZR や R1Z なんて安かったのに今じゃ手が出ない。あ、値上がりしてんですね。俺も R1Z 欲しかったですね。RZR はちょっと古すぎたけど、R1Z のちょっと現代的な解釈が入ったシンプルさが好きでしたね。あー、高いんだもう。ゴーズさん、セローさんなら買う必要がないし、とことこ走るには手頃で良い。パーツも出てるから、修理もできるし。リーダーは、靴下だけ履いてるリーダーは、セロ250のフレームに、XR250R、ME08 のエンジン積んで足回りは KTM の移植。でも、まあ、改造だね。まあ、でも、250で車検もないと考えれば、まあ、ありだよね、そういうね。まあ、改造もね。むしろありか。
みんなでバイクの輪を広げよう。ツーリングスポットデータベース番組バイクの輪は毎月2回程度不定期更新中です。皆さんよろしくお願いいたします。